神様のしぼめ、志戸俊介牧師です。
ただいま使徒伝行録3章の11節から26節までをご一緒にお聞きしました。はじめの11節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さてその男がペトロとヨハネに付きまとっていると、民衆は皆非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきた。その男が、そう始まりますが、この男の人はエルサレム神殿の美しい門と呼ばれる門のところに毎朝連れてこられては、神殿に入っていく人たちに施しを請うていた生まれつき足が不自由だった男の人です。毎日毎日神殿の門のところに座らされていましたから、エルサレムの町の人たちはこの男性のことをよく見知っていました。今まで毎日歩けずに門のところに置かれていたその人が、今ここでは歩き回って神様を賛美し、そしてペトロとヨハネに付きまとっていたものですから、大勢がそのことに驚いてペトロたちのもとに駆けつけてきたのだ。ここにそう言われています。で、この驚いて駆けつけた人たちにペトロが語りかけた言葉が、今日私たちが聞いている箇所ですけれども、この時ペトロが行った説教、これは神殿の境内で行われたものですから、ペトロの神殿説教というふうに言われたりします。で、ペトロが大勢の人たちの前で説教したのはこれが初めてではありません。すでに使徒伝行録の2章のところではペンテコステの日に聖霊が下った、そして大勢の人たちがイエス様の御業について語り出した、そのことに気づいた人たちが集まってきて、ペトロはその人たちの前に説教していました。あるいはこの使徒伝行録を読んでいくと、先の方にはカイサリアのコルネリウスという人の家でペトロが説教する箇所というのも出てきます。ペトロの行った説教というのがこの使徒伝行録の中に何回か出てくるのですけれども、そういう説教を聞いてて気づかされることがあります。それはどうやら説教というのは単純な聖書のお話をするということではないようなんです。別に言えば頭の中だけで神様のことを思い浮かべて話をしているのではなくてです、実際にその場に生じている神様の出来事、ここで起こっている出来事について語っている、それがペトロの説教です。例えばペントコステの日の説教について言えば、聖霊が下って弟子たちの口に新しい言葉が与えられます。みんなが黙っていられなくなって、口々にシエスを通して行われた神様の御業について話し始めます。で、その聖霊に気がついたエルサレムの人たちが何事が起こったのかと弟子たちのもとにやってくるわけですが、その日弟子たちはあまりにも熱っぽい口調で語っていたために、てっきりこれは新しい葡萄酒に酔っ払って語っているのだ、弟子たちの語っている言葉は酔っ払いの戯言だと思い違えてしまう人たちが出てきます。で、そういう人たちに向かってペトロは、ここで生じていることは決してこれは酔っ払って管を撒いているようなことじゃない、今は朝の9時だからそんな時間ではないと言って話し始めます。 ここに起こっていること、これはエルサレムの人たちよ、あなた方が十字架につけて死なせたナザレの人イエスを神様が復活させて、私たちすべてのものの主、また救い主メシアとなさった、そのことを証明している言葉なんだ、そういうふうに堂々と語りました。そしてそれが使徒ペトロがこの世で公然と語った最初の説教でした。今日のところでもそうなんです。足の不自由だった男の人が立ち上がって歩き回りながら神様を賛美している、そしてペトロとヨハネに従っている、その様子を見て大勢の人たちが驚いてペトロたちの方に集まってきます。集まってきた人たちはどう思ってるか、てっきりペトロが魔法を使ってこの男の人を歩かせたに違いないって、そう思ってるんです。それにしても一体どうやったんだろう、本当に不思議だって思いながらペトロのもとに集まってきています。それに対してペトロは言うんです。こういう不思議な出来事を起こしたのは、これは自分たちではない。ペトロはそのことをはっきりさせるところからこの神殿での説教を語り始めています。12節の言葉です。これを見たペトロは民衆に言った、イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか、また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか、どうしてこの私を見るのか、どうして私とヨハネを見るのか、ペトロはそういうふうに民衆に語っています。私ではないのだ、この男の人を歩かせるようにしたのは人間ではなくて主イエスキリストだ。ペトロはそのことを明確に語ります。16節でこう言います。あなた方が見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。実はペンテコステの説教もこの神殿での説教もです、話の発端というのは人々の誤解というところから始まります。ペンテコステの説教であれば新しい酒に酔っているのだ、そう思い違えている人たちに対して、そうではない、ここに起こっているのはこれは神様がなさったなさりようなのだ。ペトロはそういうふうに語ったんです。あなた方が酔っ払ってると思っているこの人たち、酔っ払ってるから熱っぽく語ってると思っている人たちは酔っているからではなくて、神様がイエス様の十字架と復活という出来事を通してこの地上に確かになさったことを公然と語っているだけなんだ、そういうふうに説教しました。同じように今日のところではペトロとヨハネが何か魔法か魔術か秘術か分かりませんが、何かそういうことを行ってこの男の人を歩かせたように思っている、思い違えている人たちに向かって、そうではない、ここに起こっていることというのはシュースの名がこの人を強くしたんだ、今まで歩いたことのないこの人を歩かせているのはシュースを信じて生きる信仰に働いた結果なのだ、そういうふうに語って聞かせています。キリスト教会の説教というのはいつも遠い世界のおとぎ話を持ってきて頭の中だけで話をしているというのではなくて、実は私たちが生活しているこの生活の場、この世界で起こっている その現実の出来事を指し示し言い表すようなところがあるんです。そしてそうであるならば、私たちが毎週礼拝で聞かされる説教の言葉にも同じようなところがあるんじゃないでしょうか。まあ、実際あるように思います。もちろんここにいる私たちはです、生まれつき歩けなかったという人はいないかもしれません。今日にしたってそれぞれの家からこの教会まで、ある人は徒歩でやってきたかもしれませんし、ある人は教会まで車で乗りつけた、でも車を降りてからはやっぱり徒歩でこの2階の礼拝堂まで上がってきただろうと思います。しかしです、考えてみると私たちはもともとたどると、以前の私たちを考えればです、一人の例外もなくこの場にいるのが当たり前な人間ではないはずなんです。生まれた時から神様のことを知っていたり、イエス様のことを知っていたりする人はいません。私たちは生まれつきここに来ることが決まっていたような人間ではないんです。それどころか私たちだって以前はです、神様の栄光を賛美し神様を称えるようにこの場所にやってくるよりはです、自分の人生の中で自分の思いが実現し自分の願い通りに生活できることを望んでいた、人の恋愛もなく私たちはそうだったに違いないんです。この私の人生なんだもの、この私が主人公だ、自分の願い通り自分の思った通りに生きられたらいいって、私たちは元をたどればみんなそう思ってたに違いないんです。しかしそんなふうに願っていながらです、また決して自分の願い通りに生きることができない、そういう人生をたどっていた、そういう人間であることも確かです。私たちは外からの見かけだけはです、極めて自由に歩けるように見られるかもしれません。自分の意思で自由にこの場所にやってきている、自分が思ったからどこにでも出かけていける、あの人はそういう中で教会に来たんだと、そう見られるかもしれません。しかし実はです、私たちがもし以前のままだったらこの時間にここにいることはないはずなんです。私たちは医学的あるいは生物学的には確かにどこも悪いところはない、自由に歩ける、そうかもしれませんけれども、しかしだからといって今ここに来るような幸運を私たちがするようになっている、これはとても不思議なことだと言わなければならないんじゃないでしょうか。足の不自由だった男の人はどうして今神殿に入ってきてペトロとヨハネの傍らにいながら神様のことを歩き回ったり踊り回ったりしながら賛美しているのか。それはこの男の人がペトロとヨハネに出会う、その出会いを通して実はイエス様に出会ったからです。イエス様に出会ってイエス様に信頼して立ち上がらされた、だからこの人は自由に歩き回れるようになった足で神殿に入って神様の御業を称えてるんです。しかしその話っていうのは実はこの男の人だけの話じゃないだろうと思うんです。ここにいる私たちだってです、本当に不思議なことですけれども、自分が生まれてから今日まで生きてきたその人生のどっかの時点で誰かを通して主に出会わされている、そして 実際にここにやってきてイエス様をたたえ神様を賛美するようなそういう生活を送る者へと現実に私たちは今変えられているんです。どうしてこんなに早い時間から私たちはこの場所にやってきているのか。今大方の人たちはおそらくまだ朝家で起きたばっかりの時間です。それぞれにテレビを見ていたり歯を磨いていたり、そういうのが大方の人が今この時間を過ごしている過ごし方だろうと思います。その中でどうして私たちはここにいるのか、今ここで何をやってるのか。ここに集まって私たちがやっていることは神様を賛美して私たちに命を与え私たちを生かしてくださる方を心から褒めたたえるということです。そのためにわざわざ朝早く起き出して私たちはこの場所まで歩んできているんです。本当に不思議なことだって思うんです。私たちは生まれた時は誰もこんなふうに自分が神様を讃える生活を送るような人間になるなんて思ってなかったに違いないんです。あるいは今だってもしかしたら自分は神様を讃える人間じゃないのだと思ってるかもしれない。だけど実際は私たちはここで本当に不思議なことですけれどもイエス様に出会わされ、そして本当にあなたの命はここで生きていいのだという語りかけを聞かされ本当に喜んで自分の人生を生きていいんだなってそう思うようにされて、そしてそのことを聞くために私たちは礼拝に集うようになっているんです。一体誰の子を仕向けたんでしょうか。誰かがうめい言葉で私たちをおだてたりすかしたりなだめたりしながらこの場所においでよっていうふうに誘われたから私たちはこうしてるんでしょうか。でもちろんこの時間ここで教会があります、礼拝を捧げてますっていうことを知らせてくれた人はいるだろうと思います。もしかしたらそういう人に誘われて教会に来るようになったってこともあったかもしれません。でもですね、もし誰かから誘われて行ってみようかなって思っただけのことだったら、私たちは1回か2回礼拝にやってきたらです、すぐに飽きてしまってこの場を立ち去ってしまうに違いないんです。何度も何度も繰り返しこの場所にやってくるのはどうしてでしょうか。それはまさしくこの礼拝の場で主イエスキリストの私たち一人一人と出会ってくださって、そして私たちの中に実は住むようになってくださっているからです。ここにいる私たちの中には洗礼を受けてキリスト者と呼ばれる人もそうでない方もいらっしゃいますけれども、しかし実は私たちの中には聖書の解き明かしを通してその言葉を通してイエス様が住んでくださるようになっているんです。美しい門の前に座っていたこの男の人はペトロとヨハネという人と出会うことを通じてイエス様に出会わされ、そしてイエス様に強められて希望と喜びと感謝を持って立ち上がり自分の人生を生きる人に変えられています。16節に言われている通りのことがこの人の身に起こっているんです。あなた方の見て知っているこの人をイエス様が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。私たちも同じようなところがあるんじゃないでしょうか。身体的な判断はないかもしれない、でも心の面やあるいは生き方の面ではもともとの私たちは自分の思い通りに生きたいと思いながらいつもそうならない、そういう自分を抱えてうなだれていた。この男の人が美しい門の前に座りながら誰かこの私に目を留めて幾ばっかのお金を恵んでくれないかな、 自分に都合のいいようにことが運ばないかなと思いながら日を過ごしていたみたいにです、私たちもまた自分にとって都合のいいことがこの私の人生に起こらないだろうか、そんなことばかり夢見てのうのうと過ごしてきた、そんな意味があったに違いないんです。自分の願いや自分の思いが実現すること、自分にとって都合のいいこと、自分にとって嬉しいことが起こることばっかりを願って人生を生き、そうならないとこの私の人生はつまんない一日だった、そう不機嫌にうつむいて環境が悪いとか周りの人が悪いとか不平ばっかりこぼしながら生きてしまうような、そういう人生を生きていた私だったに違いないんです。ところがそういう私たちのもとをシュースが訪ねてくださったんです。思うように生きることができない、そして不平や不満をためがちな人生を歩んでいる、そういう一人一人のもとをイエス様が訪ねてきてくださって、私にあるものをあげよう、私の名によって歩みなさい、私はいつもあなたと一緒に歩いてあげるから、あなたにとって嬉しいことがある日も悲しいことがある日も人生にあるかもしれないけど、しかしどんな時もこの私はあなたと一緒に歩いてあげるから、あなたは私と一緒に生きる、そういう人生をそもそものとなりなさい、あなたは今のまんまそのところで立ち上がってそこから歩き出しなさい、イエスもそうおっしゃってくださったんです。ペトロはそのことを16節でこういうふうに言うんです。イエスにある信仰がこの人を完全に癒した、不機嫌になったり周囲を恨んだり思うようにならないことで崩折れたり、どうしても自分の境遇や自分の人生と和らげずにいたその男の人がイエス様に出会うことで初めて完全に癒されて、この人なりに自分に与えられている今の人生を歩み出すことができるようになりました。もともとこの男の人は40年もの間自分は歩けない本当に気の毒な思うようにならない人生を過ごしているのだと思って座り込んでいた人ですけれど、しかしその人がイエス様に出会わされたことで、今ここに自分の置かれているこの人生、この境遇っていうのが本当に素晴らしいものなんだ、ここで私なりにこの私は生きてていいんだ、そういうふうに知らされて、そして本当に自分の人生に確信を持って生きていくことができるように変えられていったんです。イエス様がこの私の人生に生きる価値があるのだといつも教えてくださる、だからこの私の生活というのはどこにどう持ち運ばれるとしても本当に嬉しいものとして生きていけるんだ、そのことに気づかされたのでこの人は歩けるようになった、その足で神様の御業を賛美するようになっているんです。歩けるようになったことは大変不思議なことですけれども、それ以上にこの人が自由に歩けるようになったら自分のやりたいことにさまよい出していったのではなくて、神殿に入ってきて、そして神様の御業を賛美してペトロとヨハネと一緒に歩むようになっている、このことが本当に大きな奇跡なんです。自分の人生っていうのは本当に嬉しい喜びに満ちたものとして今日与えられている、この私はここから生み出していいんだ、そういうふうに気づかされる、ペトロとヨハネに出会ったことでこの男の人にはそういう変化が生じました。そして同じようにこの朝ここに集められている私たち、私たち一人一人にそれぞれ与えられているこの日の歩みというのもイエス様が共に歩んでくださり、そしていつも慰めを与え勇気を与え 今日生きていいのだと励ましを与えてくださっている、そういう人生であり、そういう一日であることを覚えたいと思うんです。私たちは決して神様から見捨てられ、よそよそしくされている中に生きているのではありません。もしも私、神様が私たちについて無関心であったり冷淡であったりするのだったら、どうして私たちがこの礼拝に来ることができたでしょうか。私たちは生まれた時は神様のことを知らなかったんです。なんでじゃあ神様のことを知ってここに来ることができるようになっているのか。それは神様の方から私たちに誘いがあり、お招きがあったからです。私はあなたが本当に私の前に生きるものになってほしいんだ、私に支えられていつも喜んで人生を生きることができるようになってほしい、神様がそういうふうに願ってくださって、イエス様を通し、またイエス様を信じる弟子たちのいろんな人を通して私たちに呼びかけてくださって、私たちに神様がおられるのだということを聞かせてくださったからこそ、私たちはここに集まってるんです。神様は決して私たちに対して冷淡な方じゃないんです。むしろ本当に神様の呼びかけを聞いて一日一日生きていっていいんだ、そのように神様は語りかけてくださる方です。生まれたばかりの幼子から私たちが年を重ねて死を目前にする日まで、いつもいつも神様は私たちに語りかけてくださるんです。あなたは今ここから命を与えられているものとして生きていい、あなたの人生は私によって与えられ、私に支えられているものなのだ、そういうふうに呼びかけられているから、そして私たちがその呼びかけを聞いたからこそ、私たちはこの朝この場所に集まっているんじゃないでしょうか。私たちはこの教会で神様を共に礼拝して、そしてシエスの皆に強められて命令に与えられているこの地上の人生を生きるようにされていることを覚えたいと思います。美しい門の前で歩くことができないと思って自分の人生にがっかりしていた男の人が、ペトロとヨハネを通じイエス様との出会いを与えられて、自分に与えられている道を歩むことができるようになったように、私たちもまたシエスとの出会いを与えられ、ここで生きるようにされていることを大いに喜び、そして勇気を与えられて今日の生活に歩みへと押し出されたいと願うんです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは生まれた時はあなたがいらっしゃることを知らずにこの世界に生まれ落ちました。人生の途中までは自分の思うこと願うことが人生の目的であり全てであるかのように思いながら若い日を過ごしました。しかしあなた、本当に不思議なことですけれども、そのような私たちに目を留めてくださり、十字架におかかりになったイエス様を私たちの主としてよみがえらせてくださり、そのイエス様が私たちに呼びかけるようにして神様の前に生きるように私たちを置いてくださっていることを感謝いたします。私たちは自分の思いや願いに従って人生を見るときにはどうしたって満足することはできずに、次から次に自分の中に湧き起こる欲望に振り回されて、いつも与えられているものをつまんないもののように思ってしまうところがありますけれども、しかし限界を持ち弱さを抱えている私たちではありますけれども、それでもあなたがこの私たちに目を留めてくださり、今日生きるように、そして本当にそこにあなたの与えてくださる喜びを満たし、 周りの人たちと共にその喜びを分かち合って生きるように招き導いてくださることを感謝いたします。どうかあなたが私たちに備えてくださっている今日一日の喜びに満ちた歩みを私たちが生き本当に感謝をしてあなたから与えられているこの日の生活を心ゆくまで味わい、そしてまたそこで私たちに与えられている思いと言葉と力を尽くしてあなたから与えられている喜びを周りの人たちと分かち合って歩む、そのような好ましい人生を私たちがたどっていくことができますように導いてください。私たちは本当に大切な人に傷つけられ悲しみと嘆きの中に沈んでしまう時もありますけれども、そのような時にも十字架におかかりになった主が私たちの住む傍らにいて、それでもあなたの人生は生きる値打ちがある、あなたの人生は私の目に尊く、あなたは私の宝として生きているのだと呼びかけてくださる神様の御言葉を聞くことができますように、どうか十字架の主が復活して私たちと共に歩んでくださる、そのことの不思議さとそのことのありがたさを私たちが知って、そのことに感謝しながらこの日を歩んでいくことができますように導いてください。あなたがそのような本当に大きな恵みのもとに私たちを気持ち運んでくださっていることを知り、そのことを言い表し、またその大きな慰めと力との力の源と周りの人たちにも伝えながら生きていくことができますように導いてください。共に生きるように与えられている子どもたち、また同年代の人たち、年配の方々にも私たちがあなたから与えられているものの豊かさと大きさとを生きることを通してお伝えすることができますように、どうか私たち一人一人をあなたから与えられたしもべであるイエス様に倣って、私たちもまたしもべとしての生活を励むことができますように、聖霊によって御力をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。